特にと題しまして、先生にメッセージをいただきます。
シエス・キリストはペテロに向かって7の70倍まで許しなさい、そう教えられたときに、その言葉に続けて主君と家来の例え話をなさいました。で、実はこの箇所は先月も、ここを聞いたのですけれども、その時には後ろの例え話に触れることができませんでしたので、今日はこの後半の例え話の記事を中心に、ここから御言葉を聞きたいと願っております。で、例え話が語られたもともとのきっかけというのは、弟子の一人ペトロがイエス様のもとにやってきて、兄弟に対し何回許すべきだろうか尋ねた、その問いが発端でした。で、この時ペトロはですね、主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか、7回までですか、というふうに尋ねています。で、どうもですね、この問いの背後にはペトロ自身の実際的な悩みがあったようなんです。まあ、ひょっとすると実の兄弟との関係がかなりこじれてしまって、今後その関係をどこまで続けたらいいのか、ペトロ自身考えあぐねていたということがあったかもしれません。まあ、細かなトラブルの中身まではここに述べられていませんので定かには分かりませんけれど、しかしここで尋ねられていることというのは、これは一般論としての許しがどうあるべきかという話ではなくて、具体的な許しのことが問われています。で、そうであるためにイエス様も大変丁寧にですね、ある客観的な事例を出しながらここで例えを語ってくださっているんです。私たちの人生にはそれぞれですね、この時のペトロの心を重く塞いでたみたいに、いまだに清算のついていないあれこれの事柄というのがきっとあるに違いない、そう思うんです。で、清算がつけられてないといってもですね、それは必ずしも金銭のこととは限らないかもしれません。まあ、それでもお金が絡んでお互いの間柄がこじれるということはこの世ではよくあることです。事柄によってはしばらくの間それが棚上げされているうち、そのうち未解決なんだけど、そのままお互いがそのことを忘れてしまうという場合があります。しかし、いつでもそんなふうにですね、事柄が忘れられると決まっているわけじゃないです。いつまでも清算されないままずっと後々まで尾を引くということもあり得るだろうと思います。過去において苦しめられた事柄、あるいは相手がまだ責任を果たさずにいる事柄、そういった事柄っていうのが私たちの生きてきた人生にはきっとあるに違いないんです。口から出た言葉や身をもって行ってしまった行為、で、それはなかったことにできない、そういう場合があります。で、そういう言葉や行いというのはですね、後々までお互いの間に不愉快な気持ちを残していつまでも根に持たれるというふうになるんです。そういう相手方の過ちを覚えるという点で私たちは異様に記憶力がいい、そんなところがあります。何年経っても詳しく覚えていてですね、どんな場合にどんな事情で相手が自分を苦しめ悩ませたかということを克明に思い起こして語ることができる。後々になってもですね、まだそういうことを思い出してはですね、嫌な気持ちになって健康を損なってついに心を病んでしまうなんてことだってありえます。心の中で解決がついてないために気が休まんなくて、ついには体の方も病気になっちゃうということだってありえます。しかもそういうことになるのはです、相手方から苦しめられた私たちの側だけじゃないんです。私たちが苦しめた相手というのもですね、また私たちがやったことというのをよく覚えてるんです。で、しばしば私たちはそんなふうに自分が振る舞っているということを気づかずにいる場合があります。足を踏んづけてるのはあんまり痛くないんです。踏んづけられてる方が痛い。でも場合によってはです、踏んづけてること気がついてて、そういうことを重々承知の上で知らんぷりする場合だってあるかもしれないと思います。で、そんなふうにですね、清算されずにある問題というのが私たち人間同士のわだかまりとか緊張の主な原因になってるんだろうと思います。 で、しかしそれは考えてみると個人個人の領域だけじゃないと思います。今日8月14日ですけれども、明日の8月15日にはですね、安倍首相が戦後70年の首相談話を発表する、ずっとそれが最近話題になっていますけれども、あの中で例えば植民地支配だとか侵略だとかお詫びという言葉を使うのか使わないのか、ずっとここのところテレビで話題になっています。ああいう問題に現れているみたいにですね、国と国とのつながりだってやっぱりそういうところがあるんだろうと思います。お互いの間にある不信感と不安、申し訳なかったと言ったらですね、それを相手の交渉カードに使われてどんどんどんどんこちらが不利になるんじゃないか、不信感、氷のように冷たい慎重さがさまざまな摩擦の原因を作り出している。ですから個人でもそうですし、集団でもそうですし、国同士でもそうです。で、今日のところでイエスマンお語りになっている例え話を読んでいますとですね、不気味な言葉が繰り返し出てくるという点を見逃すわけにいかないと思うんです。で、ここのところには、お金を決済するだとか借金を返済するということが語られるんです。で、こういう言葉を聞かされますと、実は私たちもですね、お互いの間に事柄が未解決になっていて清算しないまま残っているものがあるんじゃないかということを思い起こさせられるんじゃないでしょうか。今のところはですね、棚上げされ忘れられたようになっているけど、やがて時が訪れるとですね、今まで表に出てこなかった事柄が公になる。そしてその時に私たちはもしかしたら言われることになるんです。あなたの借金を早く返しなさい。イエス様はそういう例えをここでなさっているんです。で、この例えをしかし読んでいるとですね、気づきますが、これは2つの場面、もともとは2つの場面の出来事としてこの例えは語られています。で、まず最初に後ろの方の場面を考えますと、ここではですね、一人の家来とその仲間の間の貸し借りの話が話題になっています。つまりこれは人と人との間の事柄が問題になっているわけです。で、ところが最初の返済というのはそうじゃないんですね。これはある王と家来との間柄が問題になってますが、こんなふうに始まっています。23節ですが、こう書いてあるんです。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。天の国はって語り出されてるんです。ですからこれはもう明らかにですね、人間同士の話ではない。天にいる王とその家来である人間との間での決済をつける話というのが最初に語られているんです。そしてその決済の金額というのは、まあ途方もなく莫大なものになっているんです。24節ですけれども、決済し始めたところ1万タラントに借金している家来が王の前に連れてこられたというんです。この家来の借金は1万タラントンであった。どれくらいの金額になるのか、まあ、当時の通貨単位に沿って言えばこうです。聖書の後ろに度量衡の表があるんですけれども、そこを見ると1タラントン、1万じゃなくて1タラントンです。1タラントンは計算上の単位だけど6000デナリオンに相当するって書いてあります。で、よく言われることですが、デナリオンっていうのは当時の労働者が1日働くと1デナリオンもらったんです。だから6000デナリオンというのは6000人分の給料、あるいは6000日分の給料ということになります。もし一人の人が6000デナリオンを稼ごうとしたら、全く1日も休まず働いたとして16年半ぐらいかかります。実際には週1回休んだり年末年始もあるでしょうから、そうすると多分20年ぐらいかかってようやく1タラントンを手にできる。しかし20年間働いて手にできるのが1タラントンといっても、その間にもちろん飲まず食わずってわけにいきませんし、住むところも必要ですから生活費を引かなきゃいけない。そうすると20年で1タラントンなんて貯蓄できるはずがないんですね。実際にはその何倍も時間がかかるに相違ない。もしかすると人間が、一人の人間が一生働いても1タラントン貯蓄できないかもしれない、それくらいの金額です。で、しかもここでの借金は1タラントンじゃなくて1万タラントン、その1万倍だっていうんです。この家来が仮に1万回生き直すことができたとして、それでも支払いが払い切れるかどうかわからないほどの借金です。 天の王が地上の人間と決裁し始めたところ、金額はそれほどだったって、そういう始まりなんです。そしてこの王と家来の決裁の借金返済というのは、これは他の誰のこと言ってんでもないんです。ここではこれはまさに私たち一人一人、人間一人一人のことが取り上げられて、こう言われてるんです。このイエス様が最初の例えでおっしゃっていること、これは神様と私たちの間柄のことです。もし神様が私たちにお前の人生の決裁をここでつけろとおっしゃったならば、私たちはですね、一生を捧げてお返ししますなんて言っても全然足りないくらいの借金をしている。イエス様はそうおっしゃるんです。でもひょっとすると私たちはですね、向きになって、私はそんなに借金してない、絶対自分の人生でこれから生きて返すって言い張るかもしれません。でそれは何といっても私たちはですね、ここまで借金してるっていう自覚がないからなんです。確かに誰にでも過ちはある、この私にも犯してきた過ちはある、でも私たちここまで借金してないだろうって思うんです。私たちは神様のことをすっかり忘れて、神様抜きで生きてしまう時だってあった、よく分かっている。行うべきだったのに行わなかったこともあるし、あるいはそれ以上に行うべきじゃなかったのに行ってしまったこと、言うべきじゃなかったのに言ってしまったことというのが私たちにはある。私たちそのこと分かってるんです。分かっているけれども、それでも自分の負債、借金がこんなに大きいとは思ってないんです。何回生き何回死んでも、それでも払いきれないほどの負債があなたの上にあるんだ。イエス様が1万タラントの借金をおっしゃってるというのはそういう言い方です。これしかし少し誇張しすぎじゃないだろうか、言い過ぎをなさってるんじゃないだろうか。そうじゃないんです。これ決して言い過ぎではない。でそのことが分かってくる、ただ一つの場所というのがあるんです。でその場所に立ったら、実はここに語られている事柄すべてに目が開かれて、確かに私は本当に大きな借金をしてしまったと気がつくような、そういう場所があります。でそれはどこか、この決裁がすっかりつけられてですね、決裁がすっかりされて借金がすっかり支払われるところ、その場所で私たちは自分たちがどんなに大きな借金をしてきたのかということが分かるんです。神様と私たちの間の決裁というのはどうやってつけられるんでしょうか。私たちが死ぬとき臨終のところで決裁がつくんでしょうか。そうじゃないと思います。じゃあ聖書の中に言われている終わりの日、最後の日に私たちの人生が神様の前に審判されて決裁がつくんでしょうか。そうじゃないんです。もし私たちがそういうふうにですね、自分が生きていった最後の死ぬときに決裁がつくんだとか、あるいはこの世界が終わるときにそこで決裁がつくようになってるんだと思ったら、まだまだそれはとっても、安易に事柄を考えているということだと思います。実は私たちの人生にまつわる天文学的な借金はどこで清算されたのかというと、イエス様が十字架にかかった金曜日にその決裁がされたんです。金曜礼拝と私たちはここで毎月一遍守ってますけれども、おそらくですその金曜日に礼拝が持たれているというのは、イエス様が十字架におかかりになった日が金曜だからです。イエス様が十字架にかかって、あのところで私たちの決裁がつけられているんです。例えの中では、文字通り地面に頭をこすりつけるようにして、しきりにですね、もうちょっと待ってくれと願う家来に対して、25節のところで主人が大変厳しいことを言っています。こんなふうに言っています。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に、自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するようにと命じた。この家来は自分を売っただけでは借金返済しきれないんです。お前に関わるもの全部売り払えって、そう言われてしまう。この命令ってのは私たちにも当てはまるんです。私たちが自分の死をもって自分の借金をあがないますといってもあがないきれない。 私がこの一生すべて捧げますと言ったからといって、自分だけでですね、その借金を返済できるなんて、そういう額じゃないんです。持ってるものすべて捧げなきゃいけない。そして実際にその持ってるものすべて捧げてご自身も売り渡された方っていうのがいらっしゃるんです。しかもそれ他の人たちすべてに代わってご自身を売り渡してくださった方で、それがイエス様です。そしてこの方がすでに決済をつけてくださってるんです。お金を積んで決済したんじゃありません。普通の地上のお金や富なんていうのはこの決済のためには何の役にも立たない。全く別の代価が支払われた。すなわちこのイエス様がご自身の血を流された。でその命が私たちに代わって捧げられている。でそれが借金の代価に充てられているんです。かつてイエス様はそういうことをおっしゃってるんです。マタイによる福音書の20章の28節のところを見るとイエス様はこういうふうにおっしゃってます。39ページ1枚めくっていただいて、次のところですけれども、下の段の2行目ぐらいからです。28節、人の子が使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。イエス様ご自分がなぜこの地上に来たのか、それは多くの人に使えられるためじゃない、自分の方が使えるためだ、そして身の代金として命を捧げるために来たんだとおっしゃってるんです。それですから実はイエス様はこの物語をお弟子さんたちに語ることがおできになってるんです。でもしこの例え話というのがですね、実際にその命を十字架上に捧げて自ら身の代金となってくださった、そういう方がいらっしゃらないのであればですね、そもそも1万タラントを許す王の話というのは成り立たないことになる。神様が私たちの借金をイエス様という方を通して清算してくださってる。で、そのことがあるから実はこの話は語ることができるんです。イエス様以外には実はこういう例えというのは語ることができない、そういう話です。王である神様と私たちの間にある途方もない借金の返済をきちんとつけてくださっている。私たちの借金を棒引きにしてくださっている。そういう方がいらっしゃるからこそ、実はこの話は意味を持つ。そうでなければ、ただのこれは本当に、ホラー話になってしまいます。で、そう考えると、実はこの例え話というのは、見た目はですね、借金の清算の話ですけれども、実は、十字架を表す比喩なんだということが分かってきます。十字架の上でイエス様が亡くなられた、その隠れた意味を、つまりそれは私たちの身代わりとしてその身を捧げてすっかり借金を清算してくださった、清算してくださったあの贖いの宮座に隠されている意味をこの例えを教えているんです。十字架の出来事が確かに起こった。で、あの時以来私たちに対する借金を請求する請求書には返済済みっていうハンコが確かに押されてるんです。イエス様が十字架のハンコをしてですね、この人の借金はもうすでに返済されています。そういうふうに印を打ってくださっている。イエス様がその身を完全に犠牲とするほどに私たちを深く憐れんで愛してくださっている。そしてそういうことがありますから、今日の27節の言葉というのは私たちにも当てはまるんです。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。神様が私たちの負債を許してくださっている、借金を帳消しにしてくださっているというのは、神様が罪をうやむやになさっているというのではありません。罪を見逃しているというのでもありません。罪を水に流したというのでもありません。またよく私たちが考えるみたいに罪が多めに見られたというのでもありません。神様は私たちを縛りつけている罪をですね、大変深刻にご覧になって、しかしそれを完全にその借金を負債させるという仕方で私たちを罪から解き放ってくださっているんです。犯罪を犯した者をその犯罪から完全に引き剥がしてくださっているんです。 神様はこの借金を負っている家来に対してですね、まだ返済がされてないという事実だけご覧になるんじゃありません。神様はその背後でですね、この家来は決して返済できないだろうということをご覧になるんです。自分の罪をですね、清算することができない人間、そしてそのために困り果ててしまってですね、どういうふうに生きていいか途方に暮れている人間をご覧になるんです。そして神様は私たちの罪を厳しく裁かれる。で、その時に罪と一緒に私たちのことも断罪なさるんじゃないんです。確かに神様は罪をご覧になる。それに対して厳しく向かわれます。しかし同時に神様はそこにいる私たちの名前を一人一人呼んでですね、親しく向き合い語りかけてくださるんです。神様の側であなたの借金を返済するために私の一人をここに立てた、そうおっしゃってくださるんです。しかし神様がそうなさったのは、私たちがですね、罪と呼ばれる神様から切れちゃった状態から解き放たれて、私たちが神様の子らとしてもう一度ここから生きることにができるようになるためです。主イエスキリストの十字架の下では、何もかも憐れみや愛で覆い隠してしまう、そういう誤解された神様の愛に出会うんじゃないんです。そうじゃなくて、私たちをがんじがらめに縛りつけている罪の縄目をすべて切り捨てて、そして私を本当に自由にしてくださる、そういう愛の奇跡を贈り物にしてくださる生きた神様に出会わされるんです。しかしそういうことが一方で起こっているのであれば、この例え話のもう一つの場面で起こっていることというのは、私たちにはとても理解ができないということになるんじゃないでしょうか。借金を許された家来とその仲間の間でまたもや借金の話が話題になる。で、これは不審なことじゃありません。むしろそこに借金がある以上はですね、そのことが話題になるのは当然だろうと思います。しかし理解できないのはですね、その金額がたった100デナリオンである。しかもそうであるにもかかわらず、この家来は相手の首を絞めて牢役人のところまでこの人を引っ張っていってる、仲間を引っ張っていってるってところが理解できないんです。たった今です、何回生きたって返せないだけの大きな額を帳消しにしてもらった。で、その借金に比べて100デナリオンというのは一体どれほどの額だろうか。自分が許してもらった額に比べたら本当にわずかな額でしかない。もちろん1日1デナリオンの収入ですから、100デナリオンというと3ヶ月か4ヶ月ぐらい働かないと手に入りません。しかし自分の一生がです、1万回生きたって返せない借金に満ちてたのに、それを許してもらったのに、たった3、4ヶ月一生の間のその期間の借金を抱えている相手を首を絞めて牢屋に連れて行って、その相手がそれを支払うまでは決して許さない、そういうふうにやるこの家来の在り方が本当にふさわしいものだろうか考えざるを得ないんです。むしろここでこの仲間に出会った家来はです、それこそこの仲間に抱きついて、今私は本当に大きな借金を許してもらったんだ、あなたの借金証書を出しなさいと言ってこれを破り捨ててですね、私が許されていること本当に一緒になって喜んでくれ、そういうふうにするのが当然ではないでしょうか。ところがそうならなかったんだというのがこの例え話です。そして実はこの例えの最もショッキングなところはおそらくこれがただのお話じゃないんだということです。話の中だけでこういうことがあるのではなくて、こういう了見の狭さというのは今日に至るまで私たちの間にどこにでもある。で、そのことに気づかされるときに本当に私たちはこれがショッキングな例え話に聞こえるんじゃないかと思うんです。そしてまた私たちとこの世界の現実というのは本当に残念なものだと思わざるを得ないんじゃないかと思います。イエス様がお語りになるこの場面は何とも残念なんです。28節から30節のところです。ところがこの家来は外に出て自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき借金を返すまでと牢に入れた。 この家来は仲間を許そうとしません。これ許したいけど許すわけにいかないっていうのと違うんです。30節でしかし承知せずって書いてあるみたいにですね、この人明らかに自分の意思でこの仲間は決して許すわけいかないって思ってるんです。しかし実はまさにこういう家来の姿というのがですね、私たちにとっては自分の姿を鏡に映して見せられているようなもんじゃないだろうかと、そんなふうに思わされます。私たち自身はイエス様の十字架によって本当に大きな許しを受けているんです。ところがそうであるのに、そういう私たち自身は兄弟姉妹や隣人同士の間で全く執念深く相手の過ちをいつまでも覚えているんです。でひょっとするとこんなふうに思うかもしれません。もちろん私は許す気でいます。いや許そうと努力をしています。でもつい私許されていることを忘れちゃうんです。そして相手の姿を見ると悲しみや怒りや憤りの方が頭をもたげてしまうんです。まるで私は許せないのが不可抗力なんだ、そう言わんばかりの思いというのを私たちは持つことがあるかもしれないです。もちろん私たちはです、執念深さを持ってますから、相手を見るときにですね、相手の姿を見た瞬間に怒りが思い頭をもたげてきたりですね、憤りや悲しみがこう、返ってくることはあるだろうと思います。しかしそのことを感じながら、そのところで新たにその相手を許すってことはできるはずなんです。私たちが相手を許すって多分そういうことです。自分がすっかり何にも思わないでですね、相手を許すんだったらもうそもそも許す必要はなくなってるんです。そうじゃなくて、許しというのは私たちの意思の問題です。私たちが本当に相手を許そうとするのかどうか。でこの例えが語れるきっかけになったペトロの具体的なことを思い出したいんです。ペトロは自分が許そうとした回数を数えてるんです。7回まで許したらいいですか、でもそれ以上はとても無理ですって言ってるんです。ところがイエス様はそれに対して7の70倍まで許しなさいとおっしゃる。7の70倍というのは前回の金曜礼拝でも申し上げましたが、これは数えずに許しなさいということです。許した回数を数えるというのはですね、実はその背後でどうしたってこれ相手の罪を何度も思い返すということになるんだろうと思います。そしてそれを数え上げることにつながるんじゃないでしょうか。ところがイエス様はそんな時数えちゃダメなんだっておっしゃるんです。数えずに許してあげるんだ、そうおっしゃいます。それほど完全に無条件に徹底してあなたも意思を持って相手を許すんだ、そうおっしゃるんです。でこういうイエス様の教えには当然反論が予想されます。それはもう私たちの普通の感覚から言えば理にかなった当然の反論に思えるんです。どういう反論か。もしそんなふうに無条件に許すなんてことをしたら、私たちは結局はそんな役割を引き受けることになるんじゃないだろうか。許すと言いながらただバカを見ることで終わっちゃうんじゃないだろうか。もし私たちが相手を本当に許すなんていうことをその相手がどっかで聞きつけたなら、その相手は私たちの許しを恥ずかしげもなく利用し悪用するんじゃないだろうか。そしておそらく私たちのことを侮るんじゃないだろうか。あいつは弱虫だ、戦う勇気がないから許してるんだ。でそんなふうに反論されると、つい私たちはですね、不安になり心配になります。そしてそういう不安や心配というのはです、実は私たちが実際に相手を許すということをあえてやってみるまでは決して私たちから消えることはありません。相手を許すということはですね、もちろんそのことでですね、もう新たなリスクが生まれるかもしれない。しかし新たなリスクを負うことを承知でです、私たちが覚悟して相手を許してあげることなんです。この例えの中では王様が家来を許したとき何が起こっているか、この家来が自由の身になるということが起こっています。許すということはですね、実は私たち人間の間柄でもですね、相手の人を自由にしてあげることなんです。ちょうど神様が私たちを許してくださって、そして本当に伸びやかに 自由な身にしてくださっているように、神様が私たちに与えてくださっている自由を私たちが相手に与えてあげることです。神様が私たちを私たち自身の罪から解き放ってくださった、それと同じようにですね、私たちも不正な出来事自体と不正を行っている人を区別するんです。もし不正を行っている人とその不正自体をですね、仕分けできるんだったら、その時に私たちはそこで実際に行われている悪い行い、不当な行いに対しては断固としてノーっていうことができます。しかしそれを行っている人に対しては、その人をですね、本当に受け入れるということもできるはずなんです。それが許しなんです。すべてを覆い隠して悪いことまで肯定してなかったことにして見逃すっていうんじゃないんです。でもちろんそんなふうに相手に応対するためには、私たちはかなり注意深くその相手のことを見続けなくてはならないかもしれません。そして実際にその人がですね、鷹を食って不正や悪を行っている現場というのもまじっと、辛抱して眺めなきゃいけないということになるかもしれません。でその結果どうなるのか、私たちは傷つくことになります。しかしそういうあり方によって、実は私たちは相手の人間に自由に生きる、あなたはそのまま本当にもう一度自分で考えて生きていいんだっていう、そういう叱りイエスというのを出すことになるんです。神様は私たちを愛して私たちを自由にしてくださいます。でそれは私たちが神様に対して何も罪を犯さない天使のようなものだからじゃありません。私たちは行いにおいても言葉においても、先ほど、悔い改めで、語った通りですけれども、思いと言葉と行いによって神様をないがしろにして、しょっちゅう神様に対して罪を行っています。しかし神様がそれでもそういう私たちを憐れんで許しのもとに生きるようにしてくださっている、許しの中で生きる新しい始まりを備えてくださっている、それがこの礼拝の中で行われている悔い改めのところで起こっていることです。神様が私たちに新しい生き方をもう一度備えてくださっている。実は今日の例えを読んでいて気がつくんですけど、この王様から許された家来というのはですね、この家来自身は許しを求めてないんです。家来は何を言ってるか、26節のところでこう言ってます。どうか待ってください、きっと全部お返しします。決してできるはずがないんです。一万回生き返ったってできるはずがないことを自分はするんだと言い張っている。この人は決して私には返せないから許してくださいってそう言ってるんじゃないんです。しかしそれでも主人はこの人哀れに思って許してあげてるんです。この人が本当に生きることができるようになる、そのことを考えているんです。私たちは許しというときにですね、時になんか大変に、実際とは違うことを考える場合があるように思います。自分が相手のことを許してあげたら、相手方っていうのはその許しに感じて、きっとその人自身が悔い改めるんじゃないだろうか、そして打ちのめされたみたいな思いになって砕かれて新しい人生を生きることができるんじゃないだろうか。私たちは誰かを許すときにですね、どこかでそういうですね、大変に、ロマン的なことを考えています。しかしそう考えるのは実はお上品ぶったキリスト教的な自己欺瞞でしかありません。ひょっとすると相手方は全然許しなんか求めてないかもしれないんです。そしてそういう相手の姿を見ると私たちはどう思うのか。私の方が正しいのだとまず私たちは思ってるんです。私が正しくて相手を許してあげると思っている。だからどうしてそこで相手がその許しを受けないのか、許しを請わないのかと憤って心が険しくなって、こんな相手と和解するのはもう無理だって、どんどんどんどんですね、私たちの心は固くなりになっていくんです。和解は不可能だ。しかし和解が不可能だって言ってしまうということが果たして本当に私たちが生きる上で正しいことなのか、それは考えなきゃいけないと思います。私たちは何のためにこの地上に生まれさせられているのか、何のためにみんなで一緒に生きるようにされているのか。もともと私たち人間同士の間柄ではですね、 一方にだけ責任がある罪なんていうのはありません。交通事故だとですね、10対0ってことがありえますけれども、人間同士のいさかいではです、10ゼロなんてことはまずないと思います。9割と1割とか、あるいはもっとそれ以上にこちらの、責任が少なくて向こうが大きいと思うことあるかもしれない。でもそれでもお互いに責任があるのであればです、その相手の責任をこちらで引き受けて最初の一歩を進めていくということがずっと願わしいことじゃないでしょうか。実際に一歩を進めて和解の技に着手するということが大切なことなんです。そしてそういう技に着手できる根拠というのは何か、私たちが神様から憐れみをかけていただいている、私たちが生きているこの命というのは神様から憐れみを受けて自由にしていただいている命なんだ、だから私たちも神様からいただいている自由を隣の人にお裾分けするんだ、そういう思いで相手に許しを持ち運んでいく、その時に私たちは本当に相手を許すという生活に生きることになるんです。王様はこの家来を許していますけれども、それはですね、ただこの家来だけ許しているのではなくて、王様が始めた許しをこの家来が持ち運んでいくかどうかということをじっと見守っているんです。許しというのは私たちが気ままにしていいというものではないと思います。私が以前フィリピンにいたときにですね、あちらの人に戦争のことで申し訳なかったと言ったら、思いがけない返事が返ってきたことがあります。 Forgiveness is my business っていう返事が返ってきたんです。許すということは私の仕事ですって、そう言われて本当にびっくりしました。しかし神様はですね、ご自身の許しというものが次の人にお福分けされていくのを待ち望んでいる。そして神様が私たちの上に置いてくださった許しが世界に満ちることを期待しておられるんです。許しというのは私たちが自分一人で独り占めできる所有物じゃありません。それはお金みたいにですね、次々に持ち運ばれていって、そして私たちみんなが豊かになっていく、そのためのものです。許しはですね、私たちがその許しを用いて生きていく、本当に決意を持って相手を許す、その中でこそですね、私たちは自分が許されているのだということもしみじみと経験でき、そして本当に輝かしいものだということが分かるようになるんです。私たちが誰かを本気で許そうとしているときにこそ、実は私たちはどんなに大きな代価を払って許されているのかということを知るようになります。それですからイエス様は主の祈りの中で、あなたはこう祈るんだと言って教えてくださってるんです。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、あなたのお祈りはこうなのだよってイエス様が教えてくださってるんです。許しのもとで実際に生きる、そのことこそが私たちにとって幸いなのだ。イエス様はこの日、例えを通してペトロにそのように教えてくださっています。お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、私たちはあなたから誠に大きな許しと新しい命を与えられています。しかしそうでありながら、私たちは日々の生活の中でそのあなたに許され、またあなたが後ろ盾になってくださっているはずの生活を本当に薄っぺらな弱々しいものと考えて、自分で自分を守らなければならないように思い違いをして、そしてあなたが望んでくださるように生きることの少ないものであることを懺悔いたします。どうか私たちにあなたが憐れみを与えてくださり、あなたが与えてくださっている自由に私たちが生きるものとなることができますようにお導きください。あなたの許しを、私たちが罪を犯し自分の思いを満足させるよすがとするのではなくて、どうかあなたに喜ばれる本当に新しい命に生きる、そのような機会として用いることができますように、どうぞ私たちを導いてください。私たち一人一人だけでなく、私たちが生きるこの社会とこの国をも、どうぞあなたの許しと慈しみによってさらに命を豊かにしてくださり、 私たちが本当に感謝と信頼を持って希望を持って生きる、そのような日々を過ごすことができますように、どうぞお導きください。私たちの中にはおぐらい冷たい気持ちが始終頭をもたげ、そしてそれはお互いの間に疑いやいさかいを生み出しています。どうかそのような私たちの弱々しい、また滅びに向かう思いを横行させるのではなくて、あなたが主イエスキリストの十字架によって始めてくださった輝かしい御業に生きるものとして、私たちを強め、聖霊に導いてください、聖霊によって導いてくださり、本当にあるべき生活を歩むものとしてくださいますように、お導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。